それでは、ありがとうございます。第2部で、これから8時まで、8時以上は、すみません。人生というか、宇宙のゴールデンルール、与えるものが受け取るもの、与えるものが得られるもの、与えるものが得られるもの、ということと、なぜ無償の奉仕なのかということで、ものすごく掘り下げていただいて、結果としてそういうのは得するんですけども、逆にそうすると思っちゃう、ね、与えるのにもらう方が得ですよね。と思ってますよね。その辺を思い出した。
ありがとうございます。もう皆さんもお祈りにやみつきになったじゃん。さあ4時半からの人少なかったですね。今まではね6時からでもっていう人があったんです。でも与える心の極致っていうのはお祈りなんですけどね、このお祈りがなぜ与える心の極致になるかっていうと、神様の宇宙の創造の働きが与えて与えて与え尽くす働きなんですよね。光の放射なんですよね。だからその波長がピタッと合うんですね。与えて与え返されるんじゃないですよね。この世の、ね、姿を見ると与えたものが与え返されるっていうぐらいのね感じですよね。でも本当は神様与え尽くすばっかりですよね。宇宙の創造の働きはね、だから与えるほど神様の働きと神様のね宇宙の創造の働きとピタッと波長があって、それで神様の助けを無限に大きく受けるんですね。だから絶対に幸せになるしかないっていうね、絶対に不幸になれないんですよ。お気の毒に。だから宇宙の繁栄の法則ってね、永遠に繁栄するためのねその黄金律っていうのは神様に波長を合わせるだけなんですね。与える心を起こすだけで神様の助けが、ね、無限に降りてくるんですね。降りてくるっていうより中から湧き上がるって言った方がいいかもしれないですね。でその神様との、ね、縦の交流と、このようだったら横の交流と2つありますね。で横の交流は与えて、ね、また与え返されてっていう、ね、この横の交流なんですね。それで循環して融合して一体化するっていうね。でこの世だけの交流ですよね。この世も、ね、幸せがいっぱいあるんでね、それもいいんですけど、縦の交流の方がもっともっとね素晴らしいんですね。神様と自分との、ね、縦の交流というのがね、神様と、ね、交流して、それで神様と、ね、与え合いの循環になって、それで融合して一体化する、神様と本当の意味で一体化する、神が一体、ね、神そのものにね、溶け入って、神そのものにしていただくんね。本当の幸せって、ね、そこまでいかないとね、ね、物をいっぱい与えてもらったっていうね、大したことないですよね。ね、例えば地球一個ね、与えてもらっても、皆さん、どうですか？どうされます？手のひら乗ります？困りますね。ね、物をいっぱい与えてもらっても困るんですよね。でもね、地球になりきったらいいですよね。地球になりきれたら困らないですよね。だからその神様からいろんなプレゼントいっぱいもらうにしてもね、もらうだけではまだ本当に意味でね困るんですね。持ちきれない。でもその神様のプレゼント一体化すればいいですね。神様の働きと神様そのものとね一体化すれば全部自分のものになる、自分になるんですよね。だからまず縦の交流って一番大事ですね。神様と自分と縦の交流ね。ちょうど井戸掘りを例えるとよくわかるんですけどね、井戸を掘り下げて、それで中から水が湧き出るようになったらね、汲み出せば汲み出すほど爆量が増えますよね。でどんどんどんどん通りが良くなって無限に吹き出してくるね。本当に泉のように噴水のように吹き出すんですよね。こうなるともう締めたもんですよね。神様のプレゼントが無限にね仏 とばしに出るような感じですね。ちょうど深いで言うと光源になったような感じになるんですね。それはもう永遠の繁栄間違いなしでしょ、ね、でもこのような感覚だと、ね、まだ自分が井戸を掘るのをねちょっと怠ってというような感じでね、水が出ないから外から水を取り込もうとするのね。周りの人がね、まあ、周りの井戸に水がいっぱいあってもらおうとするのね。でも周りからもらった水はね、溜めといたら腐ってくるのね。それで同時にも自分の中から湧き上がるのをね、抑え込まれていきますよね。やはり自分の中を掘り下げてね、いらんもん全部ね出してしまって水が湧き出るまでね、とことん与え尽くす方がいいんですね。これは本当の正しい生き方なんですね。だからそこへ行くまでにちょっと勇気がいるんですよね。湧き上がる水がない間はね、やっぱりちょっと困る時があるように錯覚するんですよね。でも本当はそうじゃないですね。出せば出すほどね、本当は良くなるんですね。それでその神様との本当の一体化はね、やっぱり自分の中から神様の助けに入ってくるようになって本当の一体化ができますよね。普通感謝のお祈りしてもね、おかげ信仰、ご利益信仰というのはね、外からの助けを求めるんです。ありがとうございますと唱えたら、いいことがいっぱいあったって言うんですけどね。これ、外からの助けの間はまだ、ね、本物じゃないかもしれないですよ。小さいですね。でも、外からの助けいっぱいあるんですよね。この世の人からの助けもあるし、ね、このいろんな姿のね、助けあるんですよね。そしてまた世からも、守護霊さん、守護人さんなんかね、いろんな演者からの助けもありますよね。でもまたそれ外からの助けなんですよね。これもまあ一時的にはいいんですよね。でもね、宇宙の大神様からの中からのお助けっていうのが本物なんでね、そのためにはね、外からの助けを断るぐらいがいいんです。助けてあげようかって言ってもね、まだまだいいですっていうぐらいがいいですね。それで助ける側に立つことです ね, ね、助けて助ける側に立つことね。これも与え尽くす側に立つことね。で、人の、ね、苦労でも重荷でも何でもね、自分が身代わりに背負ってあげることの方がいいんですよね。そうするとね、神様は本当の神様はね、宇宙の神様はほっとけないというね、中から力を添えてきてくださいね。早くね、神様の本当の助けを受けやすくなるんですね。だからこれは感謝の心とね、思いの心のね、感じ方の違いなんです。思いの心がちょっとでも残ってる間はね、助けてもらった方を喜ぶんですね。ちょっと楽をね、している感じの方がいいように思うんですよね。錯覚なんですけどね。でも感謝の心の方はね、助けることに喜びを見出すんね。これなぜかっていうとね、助けてもらって喜ぶのは小さい喜びですね。自分一人だけの喜びなんですね。でも助けて喜ぶのはね、喜びが大きく広がるんですね。自分の小さい、ね、喜びだけじゃないですね。人の喜びも自分の喜びに取り込めるんですね。だから助けた人の喜び全部自分のものになりますよね。喜びがね、無限に広がって大きくなるんですね。これが本物のね、神さんの助けなんですね。だからご利益信仰と本心開発という言葉もありますけどね、本心開発は自分の中の本源の心を引っ張り出すんですよね。神様の心を引っ張り出して神様の助けをね、いっぱい受けることですよね。中からね。だから与えて与え尽くすのが幸せなんですね。求める心を起こさない方がいいんです。まず与える心と求める心っていうのは交流できないですよね。一方が与える心ね、一方が求める心をするとね、求める心の方は与えてもらっていっぱいになったらもうこれで終わりなんですね。お互いに循環交流って起こらないですね。求める心と求める心のね、同士は奪い合うんですね。まあ循環は起こるんですよ。ね、 奪い合いの循環がね。それでやっぱり地獄ケースになりますね。命まで取り合うんですからね。でも極楽世界は逆ですよね。与え合うんですよね。与えて与えて与え尽くしてね、全体のために与えたら全体から大きくね、与え返されるんでしょ。だから自分が1を与えたらね、極楽が無限に与え返されるんでね。だから与えないと損っていうのはね、極楽の人はよくわかりますよね。でも損得でしてないみたいですね。与えることが喜びだから与えるんですよね。そうするとね、またそれが無限の喜びに変わって与え返されてくるのね。皆さんも関心が深いですからね、よくご存知なの。ね、この本当の原理が分かればね、ボランティアに行けるんですね。だからボランティアをすると損するという感覚はまだ思いの心を持っている人の場合ですね。ボランティアが一番幸せですよね。神様の大きい助けをいつも受けるんですね。バックが神様になるんですね。だからもう極端に言うと、もうね、与えるって言うんでも神様への恩返しのボランティアですね。神様に無限の無限の幸せいっぱい与えてもらったっていうね、その感謝の心から恩返しの心が湧いてくるんですよね。それで少しでも神様への恩返しができたらという気持ちで奉仕をする、ボランティアをするんですね。だから全体への奉仕ですけどね。でもね、どのぐらいできるかって、万分の一も億分の一もできないですよ。とてもね、無限分の一できたらいいとこなんですね。それでもまた無限倍にしてね、与え返されてくるね、その繰り返し循環が起こるんですよね。でも求める心ってね、いうようなもんですけどね、ものすごい損失するんですよね。人に与えてもね、求めること、心をね、ちょっと加えるだけで、皆さん損してません？だいぶ。いろいろ体験されたことはあると思うんですけどね。人にどんだけ親切にね、いいことをしてあげても、またいいものを与えてもね、ちょっと求める心を起こすとね、マイナス派に返ってくるでしょ？ね、やっぱり求める心がマイナスなんですよね。どんだけいいものを与えても、マイナスを与えたのと同じになるんですね。これは求める心って人の自由を縛りますよね。こうしてほしいっていうね、こうあってほしいってね、これが欲しいって、必ず人の自由を縛るんですよね。で、人の自由を縛るのが一番良くないみたいですね。幸せを奪い取るんですよね、人の自由を縛るっていうことはね。だから本当に楽しい、幸せっていうのはね、自由があることなんですよね。楽しいっていうね、言葉が、たっていうのはてっていう意味ですね。伸ばすっていうのはね、伸び伸びと自由自在に伸ばすっていう意味でね。だから楽しいっていうのは自由が最高の状態にある状態なんですよね。その時は一番幸せに感じるんですよね。だからどんないいものでもね、縛りになったらこれね、不自由で苦しみに変わるんですね。だから宇宙の大道っていう言葉がありますけどね、自由に歩めてこそ宇宙の大道ですよね。でも一本道ね、正しい道だっていうふうに示されて、この一本道行きなさいって言ったら、もう不自由極まりないですよね。どんだけいいもんでもね、縛りになると苦しみに変化するのね。だからその自由を本当にね、侵害しないっていうのがいいんですね。だから求める心を起こさないっていうだけで、人の幸せを保障してるんですね。あと与えるだけでいいんですね。与えるほど、ね、無限倍になって帰ってくるんですね。またその循環が早くなるのでいいみたいですね。入ってきたものはすぐ与えるっていう。貯めとかない方がいいみたいですよ。これ神様の無限の無限のチャンネル番組全部ね、これスピード違うんですよね。一番高い番組が一番スピードが速いんですね。一番低いところがね、スピードが遅くなるね。 神様のね、あの、まあ、働きのね、区別するんでも、地配ぶる神様っていうと、高級神霊の働きなのね。荒ぶるっていうとね、その低級霊の神様のね、スピードが違うんですね。だからスピードを速くするほど、高い番組に、また波長が合い出すんですよね。だから、あの、人に何か頼むんでもね、買い物するんでも、先手に払うという、ね。ね、遅れてないでしょ。先に払ったら早いでよ。ね、先手に払うとね、物でもいいものを安く与え返してくれるでしょ。ね、仕事を頼んでもね、先手に払うと、またいい仕事をしっかりしてくれますよね。まあ、番組上がるんですよ。ね。先に払う方がいいね、お金でもね。でも、物を買うんでもね、仕事頼むんでも、後にするほどね、損するんですよ。ね、いい品物入ってこないですよ。いい仕事してくれないね。また次に頼んだ時にもう一つ悪くなる。ね、この利息をつけてね。うん、ね、儲かるようにするでしょ、みんなね。そのね、お金をね、払ってくれない期間の利息をプラスしますよね。品物買っても高くなるし、ね、仕事もそうですね、あまり仕事に、ね、なっていかないでしょうね、してくれないですよね、損するからってね。だから何でも早く出した方がいいんですよね。1年ぐらい先に払っとくといいんで。これが本当はボランティア精神なんですよね。報い求めんと先にね、人の幸せのために与え尽くすことは、ね、本当のね、ボランティア精神なんですよね。それをするともうね、幸せがもういつも降り注ぐんです。求める心一切ないでしょ。ここがね、一番のね、得をするところなんですね。私も二十歳からボランティア活動にね、入ったんですけど、もう働いて、ね、働いてお金全部平和運動に全部ね、まあ、使い切ってきたんですけどね。それで損したかっていうと違うんですよね。私の、まあ、兄弟もそうですけど、友達でもね、まず老後のためにお金貯めたんですね、みんなね。だから老後のためにお金貯めた人ね、本当の幸せかっていうと違うんです。で、私はもうね、何もいらないっていうね、全部ね、平和運動のためにっていうね、みんなの幸せのために使い切ってきたのね。今私一番幸せなんですよね。もう何にも求めてないのにね、必要なものをね、勝手に自然に入ってきてるのね、先に。不思議でしょ。本当に私今必要と思ってね、神様にお願いして与えてもらうっていうのは違うんですよね。神様の先に必要な知ってるみたいですね。必要になる前に入ってるんです、先に。先にね、入ってくるからね、後で、あ、これ必要だったなってね、先に与えてもらってるなっていう感覚になってしまうよね。もうすごいスピードでね、先に与えてもらうのよね。ここもそうね、この場所もね、ね、こんなに大勢来るとは思ってなかったんですけど。もっとこじんまりと。でもやっぱりね、彼さんの先にご存知よね。そしたらもう必要な場所をね、神さんの先に用意するのよね。後で気づくのね。ああ、このためだったって。こいつはそんな感覚ね。だからもう必要なものを先に与えられ続けてるのね。これもやっぱり私がボランティア活動をね、二十歳からずっとさせてもらったおかげだと思うのね。だから与え尽くすほど幸せになれるっていうのは、やっぱりね、私の体験通してでも、これ正しいなっていうふうに私も確信持ってるんですけどね。真似をしてください。ただこれ別に、ね、物とかお金じゃないんですね。本当に与えるのはね、ありがとうございます与える方がいいんですね。 ね、働いてお金を儲けてね、そのお金で何かね、人に与え尽くそうというのもいいんですけど、一番いいのはありがとうございます、たくさん。ね。唱えることですね。それも与える心で唱える方がいいんですね。何か願いを叶えるため求める心だとちょっと損するんですね。まあそれも効果あるんです。ね。与えることには違いないんですけど、ね。純粋にね、与える心でお祈りするとね、ありがとうございます、唱えると、本当に無限の効果がね、あるんですよね。一回でも多くね、与える心で唱えるのがいいんですね。だから一回ありがとうございます唱えることは1億円以上の価値があるんです。求める心でも1万円の価値があるんです。1万円で1億円だいぶ違いますよ。ねえ、万倍早く幸せになるんでね。で、皆さんも笑顔が素敵でしょ。ねえ、こう笑顔っていうのは幸せを与えてるんですよね。笑うほどいいみたいですね。ね、幸せいっぱい与えてるんですもんね。それも報い求めんとね。自分と笑ったのに あの人は笑ってくれんっていうね。ね、もう自分が好きで笑えばいいんですね。なんか熱くなってきましたね。カメさんの光いっぱいいただいてるんだよね。ね、皆さんに幸せをね、与えてるんでね、笑って。そうするとカメさんの光がいっぱい入ってくるんだと思いますけど。もうものすごく熱いですね。話長くなるとね、なんで質問してくださいまたね。ありがとうございます。はい。
いいですよ。さっき助けてあげることって言われて、そうすると中から神の助けが入ってくるってことなんですけど、この中から神の助けの中っていうのはもしかしたら潜在意識なんですね。潜在意識っていうと宇宙につながってるって聞いたことあるんですよね。
もっともっと奥ですね。はい、一番奥からね、本当の助けが全てにね、全ての段階入ってくるんですね。
潜在意識とは
ちょっともっと奥にね、もっと奥にね、潜在意識とか宇宙意識とかね、超越意識、いろんなことがありますよね、たくさんね。その全部の一番奥にね、神様の本当のね、意識があるんですよね。そこから全てに助け入ってきますね。この世だけに助け入るんじゃないんですね。全ての段階入ってきますね。だから、想像でするぐらいの助けがね、入ってくるんです。はい。
もう一つもう一点、そこ DBN っていうインターネットを、ありがとうおじさんが一生懸命なんかこう、ご就寝でなんかやられてるって聞いたんですけど。
いや、別に、もっと自由な形でね、応援はしてるんですけど。
なんかあるんですか、波動が高いんですか、
ね、そうね。D っていうのが、まあ、いろんなね、DDND って、ドラゴン。竜の働きね。清めの働きとかね、繁栄の働きとかね、いろいろあるんですよね。で、本当の龍神さんの働きいっぱいね、この地球に満ち渡るのがいいんですよね。次のドラえもんっていうのでいいね。
そのことは
ポケットから無限の芋いっぱい出てくるじゃないですか。ね、これも神様の大きい働きの姿ですよね。だからそういうように皆さん一人一人がね、神様の働きをいっぱい受けてね、アイディアをいっぱい受けてね、いいものをいっぱい出してね、これでネットワーク作りをしようっていうね、そういう運動だと思うんですよね。単にね、電話のお金儲けの話じゃないですね。言うたら本当の意味の心のつながりのためのネットワークね。本当はもう会社のおいでるネットワークのはずなんですけど。
やっぱり DDN が一番波動が高いです
、ね、というよりもね、まあ、上の世界で映したときにスクリーンと映したときバカなかったらダメなんで、今までそういうの何もなかったんで、と とりあえず成功するかどうかいうことはともかく驚いて、まあ、一つのそれ一つになってうまくかどうかというのは、なんかそれは皆さんのあれがあるからなので、分かんないって言ったら分かんないですね。もっといいのができたらどっち行った方がいいわけなんで、それに、まあ、今まで皆さんが関わろうとしてもつながるところがなかったのを、まあ、少し、まあ、関わると応援状況してあげるとなると、こういう皆さんがそれで結果的にはつながってこられたんで、でもそれだけで大成功だと思うんですよ。まあ、うまく皆さんで なっていけば、まあ、山田さんと山岸さんと僕なんかもまだできてませんけども、やろうとしてはいるんですけども、でも今できる人、まあ、山田さんとか、まあ、山岸さん、仙台の大久保さん、まあ、まだされようとされる方があるんですが、それはそれでやっていって、今ここに来られてる方がまた本当に今新しい新潟作りというのがこの場で新たに始まってるんで、そういう意味ではもう大成功だと思ってるんですけどね。
うん、でもこれからなんですよ、本当のね、働きはね。うん、だから皆さん一人一人がネットワークのね、核になって、世界を本当の意味のね、平和な幸せいっぱいの世界にするためにはね、まだまだ小さいね、今誕生したような働きしかないですよ、まだね。これからいろんな分野でね、いろんなね、働きが大きくなるんです。だから神様の GDN 構想はね、感謝の心を基本にしたね、本当の奉仕のボランティアの、ね、ネットワークなんですね。これが幅広くいろんな形で生まれてくるはずなんです。だからその神様はそういうね、本当の感謝で奉仕する人の、ね、ネットワーク作りを、ね、したいがために、ああいうね、形を最初ね、ちょっと活用して、それをどんどん大きく本物に変えていこうとされてるね。でもね、お金儲け考えたら求める心でしょね、神様と波長が合いにくいんですね。だからその純粋な、ね、感謝の心と、ね、与える心ね、これをいつも持ってるほど、ね、成功するんです、本当はね。だから皆さんが、ね、一人一人が主役なんですね。大きい意味のね、TGN 構想を、ね、一人の力でね、神様のお手伝いの形でね、これから大きくしていくんですね、ネットワーク作りをね。そんな電話局だけじゃつまらんですよ。電話局だけじゃつまらんですよ。ね、いろんな分野の、ね、ネットワーク作りなんですね。
割合、なんていうのかな、障害を持った子供が生まれますよね。自閉症だとか、記憶力だとかね。そういう、ちょっと知り合いの子がいるんですけれども、非常に凶暴でね、刃物を切れたりしたり、パニックを起こしたら刃物を持って、お友達をこう、傷つけに行ったりとかでね、ちょっと関わってるんですけれども、それでいつもハラハラしながら接してるんですけれども、でもう心の中でありがとうございます、ありがとうございますとかね。で今年ちょっとそういう関わりを持ったので、私もそういう課長が会うから、まあ、そういうところで接触があるんだなと思ってるんですけれども、どういうふうに接したり、どういうふうに思ったらいいのか、ちょっと教えていただきたいんですよ。
でも、地獄とね、比較したら、このような、ね、マイナスなんてもう取りに足らないでしょ。小さいマイナスですよね。地獄の無限に大きいマイナスでもね、ありがとうございますと唱えたら、いっぺんに極楽に変貌します、ね。だからこの世のマイナス全部ね、ありがとうございますで神様を呼び出せばね、全部プラスに置き換わるんですね。だから感謝の練習のために、いろんなね、マイナスの勉強材料あるんですよね。何もなかったら感謝の練習しないですよね。まあ、そのままで満足して喜んでるだけでしょ。ね。でもマイナスを変えようという気持ちがね、また感謝の、ね、練習の励みになるでしょ、ね、で神様を呼ぶ練習になるのね。そしたら本当はマイナスって見ないですけどね、感謝ができるようになればね、どんなマイナスも大きいプラスに感じるように変わってきますからね、何も心配ないですよ。
今の与えるところと、あの門関の、門の開け方の、あの話が、あの話と木村先生があのノリノリで話されたのが、まあ、まあ、2つは特に皆さんから評判されて、今、山岸さんが5枚セットで CD でいいのを作られてるんで、欲しがれてない方等は、その、それを聞いて、まあ、頼めばもらえると思う、まあ、分けてもらえると思いますので、それと、まあ、木村先生がね、今日もものすごく、いい話してくださって、皆さんが、お祈りあんだけ皆さんがすごいというような、ちょっと、ですけども。
ノリノリよね。
一番みたいな。で、もう一回、門館の、扉の、第二門の扉の開け方というのを、今の与えるコードもう少し言っていただけると、また、山口さんが今、シリーズ撮れてますから、聞かれて、もっと興味を持たれている方は、頼まれたら、非常にいいお話なんで、ちょっと、
ねえ、まあ、この世からあの世へね、意識を移してあの世へ移ろうとすると、ね、難しいですね。たまにはいるんですけどね、行ける人がね。でも、門があるんです、見えない門がね。見えないから無門感なんでね。でも、門があるんですね。この門を開ける方法ですよね。与えるとね、上の門が開くんですね。与えるって押すとっていう意味でね、上は上がりやすくなってるのね。押せば開くんです。下へ落ちにくくなってるね。押しても開かないです。下から引っ張らないとあかんのね。引っ張ると上がるんですよね。降りられるんですけどね。神様はみんなを幸せにしたいばかりですよね。だから上は上がりやすくしてるんですね。だから簡単にね、手で押せばいいんですよね。頭で押してもいいんですよ。スッと入っていけるよね。これはもうありがとうございますってね、与える心をちょっと出すだけでね、上上がるんですね。またそのために何かね、いいことをちょっとするだけでね、上へ番組がどんどんどんどん上がるんですね。門が自然に開かれていくんです、スッスッとね。だから上は上がりやすいですね。だからちょっといいことをするだけで番組上がるんですね。そうすると運命がどんどん良くなっていくんですね。でも下へは下がりにくいですね。押しても開かないですからね。門が重たいとね、でこう引き上げないと上がらないね。だから与える心を起こした人は絶対下へ降りられない、ね、感謝するとね、絶対下へ降りられない。でもね、感謝して上へ向いてるとね、下の扉も同時に開くんですね、うん、上の扉開いたと同時にね、その陰圧が起こるんですね。でスッと引っ張り上げられて、勝手に神様開けてしまうみたいなね。で、感謝し続けた人のね、ね、扉は全部開いてしまうんです。上も下もね。で、光の柱立ってしまうんですね。うん、で、今度は登りよりしやすくなるでしょ。上にもね、自由に行けるし、今度ね、下へ降りて、人助けにも行けるんですね。みんな下へ降りたくないのはね、なぜかというとね、上ね、上がりにくいから降りたくないんですよね。でもいつでも上上がれるという人はね、たまには下へ降りたいんですよ。でも下へ降りるときにね、ね、いちいち扉開けないと降りられないとは嫌でしょ。おっくうになりますよね、うん、だからさっき開けてくれたの。いつでも地獄の下まで降りられるんです。でもすぐ上上がりますよね、ずっとね。だから見えないもんですけどね、うん、ちゃんとあるんですね。それもね、神様はね、開け方までね、用意してくださるね。ありがとうございます、一言でね。だからその天地ね、天地をね、昇り降りできるっていうのはやっぱりありがとうございます、感謝業ですね。この方法を一つ知るだけでね、 得しましたよ、ほらすごく。ただ一つのね、扉開けるのにね、一点集中の修行をしないとダメなんですね。この世の全てをね、捨て切って、あの世へね、高い家そのね、心を集中するのね。一点集中の曲にあの上ね、一つ上がるんでね、門を閉じている、門を開けて一つ上へ上がるんですけど、それをもう絶えず繰り返して上へ上がるんですけどね。大変ですよ、これは。ね、一点集中の修行をした人はあの上よく見えるでしょ。ね。でもかなり練習しないとね、それできないですよね。でもそれできたにしてもね、あんまりたくさん門開いてないんですよ。ほんのちょっとだけ開く、二三箇所ね。でも感謝のお祈りすると、本当のお祈りするとね、いっぺん同時にたくさん開くんですね。だから心がますますね、自由になって、いい番組をいっぱい見せてもらえる。ね。で、下へも自由に降りられて、それもプラスに受けられるっていうね。そういう感じですね。はい。
あの、聞きもっと聞きたいですが、あの、2002年6月8日の、あの、まあ、お話ですけども、専門家の話がありますので、僕の方はちょっとテープの方で、個別の話、とてもできる状況じゃないので、もうテープの、あの、次々作ってるのが、非常に手いっぱいなんで、質問がございますかね。あと20分。今質問待たれてるとどれぐらいあります？
うん、どうぞ。
ストーリーですかね。はい。はい。
なんか例えば、自分になんかこう苦しんだりとかなんとかっていろいろこう、もんもんと考える時ってありますよね。それで、何かの時に、何かのきっかけでひょっとそれが分かったと同時に、なんか自分が富士山のなんか、頂上じゃないけど、上に行って、なんかそこからこうなんか全て、あ、こういうことで、こういう今まで自分は悩んだのかって、なんか一回達観する時期ってあるんですけど、その後に、なんだろう、なかなか例えば、癖なんですか。例えばなんかこうマイナスの気持ちを持ったときに、ちょっと一回達観したものがなんか下がったような気がするっていうのは、やっぱりそれってね、やっぱさっき言ってたその門があって、その行ったり来たりできることもまた違うんですよね。
うん、違いますね。
それはどういうことになるんですかね。
その番組合わせをしてるんですけどね、それもね。
番組合わせ。
思いの心はあれこれ悩みますね、はい、考えて悩むんですよね、悩むときは下へ降りるんですよね、普通ね、それでね、その悩みの苦しみの曲になると諦めるんですね、一旦ね、そうすると話してしまうんですよね、話した途端に自由になるでしょ、そうすると上へスッと上がるんですね、それでね、その辺のね、まだ小さいことだと思うんですけど、達観できるね立場にずっと置いてもらうと悩みが消えるんですよね、それとまた今度ね、思いの心でね、何か掴むんですよね、マイナス見るような思いの心で掴んだ時にね、また思いの心に陥ったらまた下へスッと落ちやすくなるんですね。だから感謝が一筋っていうのはいいですよね。思いをもうね、出さずに相手にせずにね、いつも感謝一筋にね、生きてると上上がるんですね、自由になって、下へ降りても自由になって、プラスに見えるんですね。だからもう一切マイナスに見えなくなるまでね、感謝一筋っていうのがいいですね。
質問とテーマでね、先生何回か感じているのは、テーマでお話していただくと、もう堀木を作ったみたいにしていくと、質問の時はどっちかというと、まあ、表面をきれいにならすように、掃除今テーマの時は食べなくてね。 でそういう話に大体なってるんじゃないかなと感じてるんですけども、で、まあ、今質問がもうあまりないみたいなんで、あの皆さんでテーマをちょっともらっといて、これは僕の方で勝手にあのそうしないというのは僕の先生で返事なんですけど、今は一応あの世界史についてとかいうのをね、あの、まあ、聞いていただきたいということがあったり、まあ、スメラの政治のことをもう少し聞いてあのお話ししていただければと思うと、今日あの木村先生が三種の神器ですよね、そこでよく言われて二人の続きと曲がってもと鏡ですかね、そのことなんかもそういう働きでどういうことの例えで意味があるのかというようなこともお話ししていただければというようなのが、まあ、次の時のテーマなんですよね。今だったらもうちょっとないんですけど、ね、そういうことを含めて、あの結構たくさん最近の去年の、まあ、12月ぐらいからテーマテーマテーマということで、あのというのがありがとう村の皆様と、まあ、帝牧場されている方から等が、まあ、質問よりもあの、まあ、先生の方が質問等、まあものすごくいい質問をしてくださるといいんですけども、出ない質問は一応先生はそこに、まあ、行かなきゃいけないというか、それで体を通していろいろなるんで、できるだけあの負担のない本当に高い質問をねそれとテーマであのこれから世の中どうしていったらいいのかという、そういうものをしてもらうと先生も元気になるし、皆さんにとってもためになるし、残っていくものがいいから、そういうものにしてほしいなというのがあって、やっぱりテーマでお話を聞くと、あの内容がね、質問の話とだいぶ違いますね。それも大切なことなんで、もう質問はあの先生のはもういつも一応先生って言われるんで、あのそれは続きますし、これからあの、まあ、ひな豚作りの放置活動ということで、まあ、できるだけグループグループでどんどん来ていただきたいんですけども、その時は先生の方であのお祈りの後の時間、まあ、皆さんに、まあ、合わせて、あの質問をお受けしていただく、あのいただけるというか、あのしてくださいということで、それはもうあの、まあ、やっぱり最後に皆さんどんどんあの大歓迎ですと言われてますので、その時は、まあ、そういう時にはどんどんしてもらうとねまたあれですけども、で今テーマでこういうあのテーマでお話ししていただきたいなというのがあれば、まあ、今質問があることは早く手を挙げてもらうといいんですけども、どういうのがありますかね、ございませんかね、こんなテーマ、はい、琵琶湖、琵琶湖、前回も琵琶湖の話があって、今回あの山岸さんの方にもちょっとビアの話が出ますし、前回もビアの話は出てるんですけども、一応まあビアのことも、まあ、これはある程度簡単に言っちゃうかもしれないけど分かりませんけどねそれからあ、まあ、ビアの形って本当に海だというか、見てたら本当に言われたら地球ねそういうな感じですね。びっくりしますね。はい。
国民の皆さんが一番関心だと思うんですけども、あの天災ですかね、南海大震災とか、東海大震災とか、そのことと、今、経営ですね、事業者とか経営のカーボン下がってるとか、でそういうこの今の時代が何年ぐらい続くかっていうと、それからまあ2020年ぐらいには地球があの滅びるとかいうことも言われてますね。そういうところ、まあ、有本さんが神様に話したときにいいですが、どういう話をされ
て
ますか。
まあ、これは世界中についたというテーマですね。マイナスの話はもうならんのがいいと思うんですけど、世界中の中に入りますよね、それで。それは質問のときにまたちょっと、それと、いいですかね。
世界平和について
世界平和他にありますかね、
はい、あまりなくる神様とかあの考えているところはあるんですけれども、宇宙神様というか
その大元のお祭りされている社とかはどこかにあるんですか。住所の軸は、ゴイゼンさんの富士道場に書かれてありますけどね、その軸はね、ってことになったら。
具体というものはなく、何
これは質問ですね。じゃあ、そのさっきの天才、それから、株のとか事情等と今の、主心というものが、これもちょっと読む、その話をちょっとしていただけますかね。はい、
そうですね、神様が与えてくる無限の無限のチャンネルの中にね、もう全部違うストーリーがあるんですね。だから天災なんてね、地震でも何でもね、起こる番組が低いんですね。高い番組はもうね、全てが調和するんですね。で、低いっていうのはマイナスがあるとね、そのマイナスを振るい落とすために、例えば地球っていうね、地球霊王っていう神様がね、振るい落として身震いすると地震のような姿を取りますよね。だから人間がね、番組を下げて低い番組を眺めて、その中でマイナスをまき散らした時にね、マイナスを消す働きとして起こるんですよね。だから地震が起こったから人が不幸になるんじゃないんですね。起こることによって人の心も清めてもらうんですね。そして心を幸せにしてくださるね、まずね。そうすると感謝もできて、番組上がって幸せが大きくなっていくね。だからもうどうしようもない時にね、愛の神様の地球霊王っていうね、本当はもう愛の塊の神様ですよね。この神様がね、人のマイナスを消すために身代わりになって、ね、ちょっと身震いするんですよね。だから怖いもんじゃないですよね、マイナスっていうふうに見てるんですけどね。感謝する人にとったらね、もう天災が起こるごとに喜べる。ね、これでね、幸せが大きくなる、高くなるっていうね。ね、それもまずね、大きいマイナスを軽く済ましてもらってるんですよね。地震でもね、万倍の大きさって大変でしょ。ね、必ず万分の1以下に抑えて、ね、小さく出してくださってるね。それで大きいマイナス消してくださるね。それで番組がどんどん上へ上がってね、いい番組のストーリーに、ね、なるように運命を変えてくださるね。だから心配ないですね。良くなるだけですね。
はい。じゃあ、独自神をお祭りしているところというのは、
ね、神様の捉え方はいろいろありますけどね、まず天照大神様というとね、これもね、その定義の仕方いろいろなんですよね。皇室の先祖という人もあるし、ね、伊勢の神宮にお祭りされている人もいるでしょ、ね、また女神様の姿でね、肉体も生まれたこともあるというふうに言う人もあるのでね。でもそれ全部ね、一応ね、間違いじゃないんですけど、番組ごとのね、ストーリーの姿ですよね。また本当の天照大神様っていうと、それ小さいもんじゃないんですね。無限に無限に大きいですね。宇宙の大神様の最高に輝いた姿を天照大神様っていうんですね。だから無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいって言っても、まだ天照大神様の全部を表してないのね。だからそれが宇宙が無限に無限にあって、さらにそれがね、無限に無限にいっぱいというような宇宙が輝いてるんでしょ。だからどこかにね、小さく模型となって出てくるような感覚じゃないですね。だからどこかに沈まるような小さいものじゃないですね。宇宙全体なんですね。それも無限に無限に輝いた宇宙全体というのがね、本当の意味の天照大神様ね。で、その天照大神様から一人一人がね、の天照大神様の全てをいただくんですよね。ただ受け方にみんなね、自由があって、ね、どういうね、立場でどういう角度で受けるか全部違うでしょ。で、その受け方が違うんですよね。そこに個性が生まれるね。同じ無限の無限の輝きいっぱいという受け方をしてもね、みんな受け方が違うんで、一人一人ね、その違いが一人一人の個性となって輝くね。だからみんな無限に無限に輝いて、個性が豊かに輝いてるんですよね。でもそれを全部ひっくるめないと天照大神様ではないんですね。そのぐらい大きいですね、天照大神様はね。で、また天の岩と開きっていうね、いう言葉で、ね、ここが天の岩となんだとかいうね、そういうのもありますよね。それでもね、地球上に降りるわけないですよね。 アマテラスオミ神様はね、ただそのアマテラスオミ神様の働きの一部が模型的にね小さくいろいろ現れて、ね、それで本当のアマテラスオミ神様の岩と開きの大きい働きの一部を教えてくださるっていうのはね、だから天の岩と開きもね、いくとおりも意味があるのね。だからみんながそのね、思いの心にとらわれて暗くなった時にね、感謝してね、本心に輝いてね、明るくなるって、これ天の岩と開きの一つね。またね、子供がね、お母さんの体内にね、入ってそこで闇の中で暮らすでしょ。で出産の時はね、出てきて明るい世界に入るでしょ。まあ、天の岩と開き一つよね、うん、いろんな実例がもうね、数えて胸に出てくるよね、うん、その全部をひっくるめた時に本当の意味の天の岩と開きね、うん、まあ、岩とがどこにあるかってたくさんあるよね、本当はね、小さいのも大きいのもね、もう全部そういうふうに捉えるとね、もっと自由な形でね、無限の選択肢を持っていろんな意味でね、大きくね、感じられますよね。そういう意味をね、アマチュアと神様って言うんだよね。それが正しい捉え方だと思いますね。
うん、あとゴングラなんですけど、今の
天の天の追加いいですか。
はい、
あの天上天が優雅で天の、
今回であの琵琶湖の話は、テーマで書かれます、それとも、ま
あ、琵琶湖ね、
琵琶湖何回か、3回かと書いてあるんで、
琵琶湖オーナーマルが住んでるんですけど、琵琶湖を世界に投影したらどこになるんですかね、カスピ海、ね、そうですよね。また星の世界に、ね、投影するとまたそういうの似たものが出てくるんですよね、うん、みんな、ね、入れ子構造で、ね、どんどん広がるんですけど、まあ、琵琶湖という名前はね、琵琶っていう楽器に似てるからという意味なんですけど、まあ、それもね、まあ、人の勝手な、ね、解釈見方なんですよね。でもやっぱりその琵琶湖の形がね、またその山じゃなしにね、もう谷っていうような感じでね、そこに命の水がいっぱいあるっていうのもね、もう神様の働きの模型としてはね、いろんな意味があるんですよね。単なる谷だと命の水がないんですよね。でも水が称えられてるっていうのを言うんですよね。神様の命がね、光がいっぱいっていう風になるんでね。それも谷っていうのは謙虚な心でね、そこに神様の大きい働きあるっていう意味なんですね。山っていうとね、やっぱり 上に出ますからね、本当の宇宙の神様の働きはやっぱり謙虚にね、隠れたところでいろんな大きい働きいっぱい無限にあるんですね。だから見えないところの働きの方が本当のね、宇宙の神様の働きね、そのおかげさまっていうこともありますけどね、表に出てないんでね、陰で働いてるんですね、大きい働きなんですね。そういう意味でね、あの他人の琵琶湖をね、ここに命の水が称えられてるという意味でね、神様の本当の宇宙の創造の働きね、愛の働きの原点としてのね、模型的には捉えやすいんですよね。で、そこから神様の宇宙創造の働きとしてね、まあ、水茎文字っていうね、あの、まあ、草の茎にね、いろいろ組み合わせて水茎文字を作るんですけど、それをね、言霊的な最初の水文字っていうね、模型として出してくるんですよね。それが、あの、近江八幡のね、岡山という山に登ると、ね、湖面を見たらそういうのが浮かび出るっていうね、それも一つのね、神様の小さい模型のね、一つなんですね。まあ、それが本当の全てじゃないんです。あくまでも神様の働きを小さく模型的にね、みんなにちょっとでも知ってもらいたいっていうね、それを通してそれをね、大きくね、 増えるして拡大して、それで本当の海のね神様の働きをね把握してほしいんですね。それで神様の全体像、全体の働きを捉えてほしいっていうね、そういうための小さい模型ですよね。ちょうど大仏っていう言葉もありますけどね、お土産物屋に売ってる小さいね、おもちゃの大仏も大仏ですよね。あれは大きいからっていう意味じゃないですね。全ての方向にね、光放射されてる仏様いうね、大方向物の利益ですよね。だからいろんな模型があるんですね。だから模型の模型のさらに小さい模型のっていう感じでね、宇宙大の仏様がね、東大の大仏になってっていう感じでね、それでも小さい模型なんですね。ね、土産物屋の大仏はもっと小さい模型っていう感じでね。でもそれを通してね、その神様の本当の働きがね分かればね、本当の大仏様のね慈悲の深さって感じられますよね。そういう意味だと思うよね。だから琵琶湖もそういう意味のね、神様の働きの模型っていうふうにね捉えるとね、神様の働きってやっぱり謙虚にね陰で働くのがいいんだなっていう感じですね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。